高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ裁判員裁判の話を続けています。日本の裁判員裁判はアメリカの陪審制などを一つのモデルとして作られたものだといったような議論が行われてきたことがあります。今そういうことを言う人はあまりいなくなりましたが、発足の時期には結構そういう議論がありました。また日本にも戦前裁判員裁判の元になったと考えられる陪審制裁判があったのだという、そういう議論が行われたこともありました。それも今そういうことを言う人たちがほとんどいない状況になってますが、当初はそうだった。日本の陪審裁判というのは、これはアメリカの陪審裁判とは大きく違うもので、まるでこう似て非なるものというよりも似てもいないというものなのですが、よく強調された、アメリカの陪審裁判が日本に少し形を変えて入ってきたというような議論を今日は考えてみたいと思います。アメリカの陪審裁判は日本の裁判員裁判と実はやっぱり全く違うのです。相違点はたくさんありますけれども、一番基本的なことは考え方が違うということです。制度の存在理由が違う。アメリカの陪審裁判はアメリカの憲法に規定されています。陪審裁判というのは国民が間違った国の司法を暴走させない歯止めのために存在するのだということになってます。それこそ被告人が陪審裁判を受ける権利を持っているということになります。権利なんですね。被告人は従って陪審裁判を受けないという選択肢もあって、受けたくなければ受けなくてもいいということになってますけれども、受ける権利がある。日本では人の生命に関わるような重大犯罪を犯した被告人は裁判員裁判を受ける義務があるんですね。断る権利はないんです。アメリカの陪審制というのは被告人にとって陪審によって裁くことを求める被告人の権利として規定されてますので、断ってもよろしいということにはなります。さあ、どうしてアメリカは権利で日本は義務かということですが、それは国の司法が、国家権力の司法が暴走することを許さないために歯止めとして、垣根として、あるいは関所として、国民の代表が被告人を守って、そこに立つ。11人の陪審員が被告人のさらにその前に国家権力に立ち向かう、こういう制度として作られているんです。実際にそういうふうに今機能しているかどうかというのはいろいろな議論がありますけれど、制度趣旨というのは被告人を守る守り手なんですね。日本は違います。裁判員になることは義務であり、裁判員は裁判官と一緒になって国家権力の行使にあたるということです。向いている顔の向きが全く反対、真逆であるということがお分かりいただけると思います。国に向かうのか、被告人に向かうのか、そこが全く違うということですね。国家権力の暴走を許さないということになるから、とんでもない裁判、起訴が行われると、検察官がとんでもない起訴をしたということになると、それは徹底的にチェックしなければいけないということになるから、短い期間で判決を出すなどということは全く考えません。1週間やそこらで判決を出すのが大半である日本の裁判員裁判とはおおよそ違います。まるで違います。何週間も何ヶ月も裁判をし続けるということが あります。 O.J. シンプソンという、アメリカの運動選手が殺人を犯したという疑いで起訴された事件では10ヶ月の裁判期間がありました。10ヶ月間裁判員は自宅に帰れなかったです。アメリカの陪審制というのは毎日裁判所に出頭してくればいいんじゃなくて缶詰にします。缶詰にするということはどういうことかというと、具体的に言いますと、裁判所の中には宿泊施設がありませんので、ホテルに、まあ、いわば強制収容されるのです。 O.J. シンプソンの事件では10ヶ月にわたって陪審員はホテル住まいでした。我々にも基本的人権があるという理由で、後半週末に家族と出会ってもいいということがようやく許されたということが報道されています。家に帰っていいではなかったですね。家族を週末呼んで食事をしたり面会をしてもいいということにようやくなったというのが陪審裁判員たちの人権保障のギリギリの限界線でした。それが陪審裁判です。被告人の人権を守りつつ、被告人が犯罪を犯したかどうかということを判定するということをするとすれば、慎重な審理が必要だという考え方を日本よりははるかにアメリカの裁判所の方が持っているということになります。アメリカの裁判にもいろいろ問題が多くあって、これを全面的によろしいというつもり私には全くないですけれども、少なくともこの市民参加の司法ということについて、なるべく早く終わりにして早く家に帰してやろうといったような考え方を決して持たないアメリカと、裁判員のやりやすさを尊重して被告人の人権保障よりも裁判員が苦労しないようにすることの方を重視するといったような逆転した司法の考え方を取ってないという意味において、アメリカの司法の方がはるかに優れています。人権保障の司法だという意味において優れています。日本の裁判所はデタラメです。司法における正義とか、あるいは被告人被疑者の人権とか、そういうことをずっと後に回してしまう、後回しにするということを厭わない国ですね、この国は。中国の司法はどうだとか、どこの国の司法はどうだとかいうことを、いかにも批判めいた言葉で言う資格はこの日本の司法にはありません。そのことを問題にしない放送もまた大変私は間違っていると思ってます。この国の司法は被告人の人権を重視して、そしてピンセットで薄皮を剥ぐように丁寧に審理をしていくという考え方を持っていないということを言わなければいけないと思います。この国の司法は大きなところで間違っている。間違った司法の中に私たちが今叩き込まれている。そのことを裁判員裁判が実は教えているのだということだと私は思います。皆さんはどのようにお考えでしょう。今日はここまでにしましょう。